詩編の88編。いつものように私が奇数節をお読みしますので、皆さんは声を合わせて偶数節をお読みください。詩編の88編。では88編のこのタイトルから、お読みします。歌、コラの子たちの賛歌、指揮者のため、マハラテ、レアノテの調べに合わせて、エズラフビとヘマンのマスキュール。主、私の救いの神、私は昼は叫び、夜はあなたの御前にいます。私の魂は悩みに満ち、私の命は黄泉に触れていますから。死人の中でも見放され、墓の中に横たわる殺された者のようになっています。あなたは彼らをもはや覚えてはおられません。彼らはあなたの御手から断ち切られています。あなたの激しい憤りが私の上にとどまり、あなたのすべての波で、あなたは私を悩ましておられます。私の目は悩みによって衰えています。主よ、私は日ごとにあなたを呼び求めています。あなたに向かって私の両手を差し伸ばしています。あなたの恵みが墓の中で述べられましょうか。あなたの真実が滅びの中で。しかし主よ、この私はあなたに叫んでいます。朝明けに私の祈りはあなたのところに届きます。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて、心が乱れています。これらが日夜大水のように私を囲み、私を全く取り巻いていました。暗い詩編です。88編のこのタイトルを見てみると、歌、コラの子たちの賛歌となっています。この88編は神への賛歌なんですよ。賛美であり、神を褒めたたえる歌なんですよ。すごいですね、この内容のこのギャップ。このエズラ夫人ヘマンというのは、今日も出てきます。実は先週も出てきてました。ダビデが、その、神の箱を、ダビデの箱に運び入れたときに、いろんなその賛美チームを作るんですけど、その中の一人です、彼は。で、このヘマンという人が歌った歌ですけども、基本彼は悩んでるんですよ。一節から五節まであるように、もうその苦しくて、その朝は、昼は叫んでいて、夜はあなたの御前にいるって。で、十三節を見てみると、朝明けにこの私の祈りはあなたのところに届きますって。別にその朝にならないと、神のもとになんか郵便配達の天使さんが持っていかないってわけじゃないんですよ。朝明けにも祈ってるから、朝明けにそのあなたに私の祈りが届くっていうふうに言ってるわけです。だから彼は起きてる間中朝も昼も叫んで祈ってるんですよ。夜はその不安なんですけど、その神の御前にいて、そこでその行こうというか、その魂に安らぎを求めてるんですよ。神の前に出て行って。で、この詩編のありがたいところは、で、この苦しいと言ってるその叫びをそのまま神に、私ももうこのまま死人のようですって、もう殺された者のように、あなたから忘れられた者のように、物のように、またその忘却の彼方に、その義と、その闇と滅びと何の関係もないようなそのところに、私はあなたと関係ないところに、私はいるような感覚ですって。そのような感覚に陥ったことはありませんか？ 神に従おうとする中で、私はあります。自分の罪が思いっきり示されたり、まだそれが分かってるんだけども、神の前に悔い改めてるんだけども、そのつもりなんだけども、この改めることができなくて、あまりにも苦しくて、その神の前にも出ていけないような、その錯覚というか、そういうその、恐怖というか、もう絶望に、こう、自分が苛まれるようなことっていうのはありますよ。でもこの、ヘマンさんは、そのような状況の中で、神に対して祈ってるんですよ。この苦しい中で私たちが、その立つことができる、まあ、救いというか救われるその点というのは、この信仰においてですけども。例えばそのヘブルの4章にあるように、15節。私たちの大祭司イエス・キリストは、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス・キリストが私の辛さを、私のその思い煩いを知ってるって。イエス・キリストこそが、この自分自身が黄泉に捨てられて、神から3日間全く離れたところに、その捨て置かれたということを経験した方ですよ。この方が大祭司として神と私の間に立ってくださって、神を代表して私の前に立ち、私をその代表して神の前に立ってくださるんですよ、このイエス・キリストが。なので、ヘブルの4章の16節、その続きですけど、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかって。私たちこの苦しい中、その祈るということがなんか嫌になってくるとか、それが祈りが何になるんだっていうふうに、その思ってしまうことがあります。私たちと言ったら、私はそう思わないという方が含まないので、私はそう思います。そういうその、脅迫観念というか、これ祈ってもどうしようもないだろうと言って心を騒がすことが、その、正直あります。でもその時に覚えているべきことというか、私が励まされるべきところというのは、イエス・キリストもその苦しみを経験済みで、私のその弱さに同情してくださって、神の御前に行ってくださってイエス・キリストが、このキリストの御名によって私が祈る時に、私を取りなし、私を神の恵みの御座に連れてってくださるというその一点です。私はこの苦しみの中でこの苦しみを喜ぶことはできませんが、イエス・キリストが私と共にいてくださって、このキリストが私を取りなし、私を愛し、私を導いて神の恵みの御座に連れてってくださると。そしてそのキリストが大祭司として私の代わりに父なる神に訴えてくださるので、神は私のようなものの祈りも聞いてくださるんだ。そこの一点において私は救われるんですよ。そして感謝できるんですよ。そしてこの苦しいよ、神様助けてくださいという、もう苦しくて言葉になりませんよというその祈りが神の前に賛歌となるんですよ。賛美になるんですよ、これが。この祈りが。何もなんか賛美というのは神を褒めたたいてあなたは素晴らしいですってわーいってジャンプしてその神に喜び踊ってるようなものだけがその賛美じゃないですよ。神は本当に苦しい中で信頼して祈ってるその祈り一つ一つが神のその前に捧げられる素晴らしい唇のその果実として神は本当に喜んでこの麗しいこのかぐわしい香りとして私たちの祈りを受け取ってくださるんですよ。本当この恵み深いイエス・キリストにあって、私たちどんな祈りの中にあったとしても、どんな状況の中にあったとしても、絶望してはならないですよ。感謝を失うことないはずですよ、この方にあって。祈ることができるというのは希望があるんですよ。神が本当に私のことを見放すんであれば、イエス・キリストのその皆ですら私から取り去るでしょう。そして私から祈りを取り上げてしまうでしょう。でもそんなことを神は決してなさらないんですよ。私たちは常にそのイエス・キリストの御名が与えられていて、その御名のように私たちはどんなところからでも、どんなことに関しても祈ることができるんですよ。そしてそれを神は賛歌として、賛美として受け取ってくださるんですよ。本当に素晴らしい神ですね。